急に秋が深まり、今朝は肌寒い陽気となりました。実りの秋を迎え、その実りの喜びを私たちは味わう時でありますけれども、この礼拝を通して命の糧である御言葉に聞いていく中で、私たちは今マルコによる福音書の終わりに差し掛かっています。そして一歩また一歩前に進むごとに、とても重いものをそこに感じています。ゲッセマネの園で主イエスが大祭司一派によって捕らえられたときに、弟子たちはその場から皆散り散りに逃げてしまいました。もうそれだけで十分裏切りでありましたが、裏切りの決定打、致命的裏切り、それを身をもって表していったのが今日のペトロであります。よく一番弟子のペトロなんて言われたりいたします。福音書を見ますと、一番最初に確かに弟子にされている、ガリラヤ湖の漁師をしていて、結構な年を取っていたとも思われます。主イエスに、私に従ってきなさいと言われ、彼は船も網も皆置いて、家族もおそらく置いて、言われた通りに主イエスに従ってきたわけであります。決して中途半端な思いでここにまで至ったわけではありません。彼なりに本気の覚悟を決めて従ってきていたと思います。ですから、ゲッセマネの園、おそらく真っ暗だったと思いますが、松明に照らされて大祭司の手下たちがやってきて、瞬く間にシエスが捕らえられていく中で、本当に蜘蛛の子を散らすように弟子たちはその園の闇の中へ、散り散りに逃げていったと思います。でも、ペトロは、一旦は逃げながらも、捕らえられた主イエスの後をこっそりとつけていきました。主イエスとその捕まえた人々は、大祭司の屋敷へと向かうのです。そして前回見ましたように、この大祭司の屋敷で、全部で71名による最高法院という、サンヘドリンと言いますが、最高法院という一種の裁判が緊急に開かれることになった。大祭司の屋敷ですから、大変大きな屋敷だったでありましょう。ペトロは、その大祭司の手下ども、あるいは野獣馬たちに紛れるようにして、この屋敷の中に入り込み、中庭で人々が焚き火をしながら暖を取り、そしてその成り行きを見守っている、そこに紛れ込んだわけであります。時は春、春分の日の少し前後、春分の日の少し後の頃ですから、まだ夜は肌寒い時であります。焚き火が焚かれ、ペトロもその焚き火に当たりながら様子を伺っていた。 夜の闇の中で、その焚き火の火の明かりに照らされている一人のこの男ペトロ。たくさんの人がその中庭にはいたはずでありますが、そこを忙しく行き来していたであろう一人の女中が、ペトロの姿を捉えました。あれ?と。その男に気がつきました。最初はきっと、あれ?という程度の引っかかりだったと思います。しかし彼女はじっと見たんです。聖書の言葉というのは、実はただ情景描写をざーっと書いているのではないんです。出版業界の方、編集に関わる方々、その言葉にとても細かい注意を払い集中します。実は聖書もそうなんです。何気なく書かれているようでありますが、小さな言葉にある思いをそこに込めるのです。今日のところもそうなんです。今日のマルコの記事の中でも、ペトロが火に当たっているのを目にすると、じっと見つめていったんです。目にするとっていうのは普通に見るっていう言葉、動詞なんです。でもわざわざその後、じっと見たっていうんです。このじっと見るっていうのはですね、熟考する。深く考える。熟考するという言葉でもあるのです。ですから、最初は何気なく、あれ?と思っていたのでしょうけども、引っかかったわけで、彼女はそこで立ち止まり、そしてその一人の男をじっと見始めた。ん?よくよく見て、よくよく考えたのです。やがて彼女は確信を持って言うのです。あなたもあのナザレのイエスと一緒に行った。いたんじゃないの?とか、そういうこう、クエスチョンマーク付きの言い方ではないんです。あなたも、あのナザレのイエスと一緒にいた。これ断定です。彼女は、この女中さんは、よーく見て、じっと見て、よーく考えた中で、ある意味では確信を持って言っているんです。確信を持って。ペテロをはじめ十二使徒は、やはり特別に主イエスの一番そば近くにいる人たちであった。実は、十二弟子の他にも、たくさん弟子だという人たちが周りに群れていたのです。伝道に派遣した時には、なんと70人も派遣しているって書いてあるんですから。かなりな人がイエス様の周りに集まっていた、群れていた。しかし、その中の12人、特別だったわけです。直々に主イエスから選ばれて立てられた12人。しかも、そのいわば筆頭に当たるのがペトロであります。主イエスのことが、気になったり、あるいは、様子を見ようとしてきたり、野じ馬のようにしてくる人々も、主イエスそのお方を見ながら、その視界の中には、この弟子たちが実はちゃんと入っている。だから、ペトロも、その顔を覚えられていた。夜の闇の中で 小さな焚き火の明かりでしかないけれども、それでもわかる。この人は、今宵連れてこられたあのナザレのイエスというものと確かに一緒にいて活動したものだ。仲間だ。ペトロはとぼける。何のことを言ってるのか、私にはわからない。見当もつかない。今風に言えば、記憶にありませんとか、記憶にございません。嘘つきの常套句。私たちも現代において、テレビの画面で、実に多くの記憶にありませんを聞いている。多くの国民は、その記憶にありませんという言葉を額面通りに聞く人などほとんどいないでしょう。しかしこの時、ペトロは必死であります。彼は恐れにとらわれていたのでしょう。怖かったんでしょう。この当時の世界の圧倒的な権力を持つ者たちが本気になって自分たちの先生を捕まえに来た。で、実際捕まえた。裁判も不利な証言ばかりが出てくる。いよいよ追い込まれてきている。そのことをひしひしと感じながら、でもこっそり身を置いていたのです。でも、見つかってしまった。彼はとぼけながら、その場を去ろうとします。つまり、逃げるんです。でも、逃げて中庭から出て行こうとするそのペトロに向かって、この女中がまた言うんです。断言して言うんです。この人は、あの人たちの仲間です。今度は、ペトロ本人にじゃなくて、そこにいる周りの人たちに聞かせるかのごとくに言っている。この人は、あの人たちの仲間です。確かにそうです。そう強く言っている。実は、マルコによる福音書だけが、この二度目のペトロへの言葉も、最初の女中が重ねて言った言葉として、記しているんです。今日のところでも、二度目のところで、69節ですけど、女中はペトロを見て、周りの人々に、この人はあの人たちの仲間ですと、また言い出した。皆さんいいですか？重箱の隅をつつくようなんですけど、さっき言ったように、編集者はこの細かいところに思いを入れ込むんです。他の福音書、私たちいわば、牧師たち、そういう専門にやっている人たちは、実に便利な本があることは前にも紹介しました。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、四福音書が見事に書く言葉が、平行記事がきれいに並べられていて、横にはギリシャ語でやっぱり四福音書が並べられて書く。すぐに見比べることができるいい、本があるんです。お高いですけど。見ると一目瞭然。マルコにしかないんです。他の福音書は別な人が二度目のことをペトロに問いかけていったりする。ヨハネなんかは耳を切られた後、ゲッセマネの園の親戚の人があんたって言ってるんです。 どれが正しいとか間違いではないと思うんです、私は。現実には、あの中庭の、あのって、実は私行ったことありませんけど、その中庭の中で、いろんな人がペトロに向かって行ったんだと思うんです。でも、マルコによる福音書の編集者、マルコは、あるいは彼の仲間は、ここでペトロのことを表すときに、同じ女中が重ねて言ってきているところに、一つのポイントを置いている。確信を持って言っていることなんです。みんながうろ覚えの中で、おい、こいつそうだったんじゃないかみたいに噂のように言っているのとはレベルが違う。じーっと見てっていう特別な言葉をつけ、そして、同じ女中に言わせる。言わせるというか言ってるんです、実際。しかもそれを周りの人たちに向かって言わせる。言っている。ペトロはいよいよ逃げ場を失っていった動物のように追い詰められています。この二度目の女中の言葉に呼応するように、周りの人たちが今度は言い出すわけです。ペトロは一生懸命打ち消すわけですけど、いや、違う違う。でも、周りの人々が今度は言う。確かにお前はあの連中の仲間だ。ガリラヤのものだから、と言うんです。どうやらペトロは、ガリラヤの漁師だったわけで、いわば、本当にこう、言葉が、ちょっと差別的に聞こえるかもしれませんけど、田舎の人です。つまり、田舎の方言が、そのまま身についている人です。関西の人っていうのは、東京来てもわざと関西弁を使いますね。あれきっとプライドがあるんでしょう。で、東京の人が大阪行って関西弁使うと、それ違うって言われるらしいですね。東北弁使うとなんかバカにしてるように思われるかもしれない。熊本弁でも鹿児島弁でもいいんです。おまんはな、つって高知弁でもいい。ね？何でもいいんです。ガリレア弁でどうも、まあ、そこまではっきりとした方言ではないかもしれませんけど、アクセントが多分違うんです。明らかに。俺は知らんと言ったかもしれない。ね、わしゃ知らんって言ったのかもしれない。でも、明らかにこのペトロの言葉が出身地を表すものであったようです。ガリレアのものというのが、いよいよバレて、はっきりしてしまう。おそらく、ペトロを突き上げたのはこの女中だけではなくて、複数の人たちでしょう。でも彼女が、言うなれば代表するかのように、確信を持ってペトロに突きつけていく。彼を追い詰めていったわけです。そして周りの人たちも言うなれば援護射撃を始めた。ついにペトロは追い詰められ追い詰められ呪いの言葉さえ口にした。これはですね、イエス様に対する呪いっていうか、自分をに呪いを負うという言い方なんです。私はもし違うこと言ってんなら私は呪われていいみたいな。いうような言葉を実は、そういう制約っていうのを言うんですね。で、要するに、あなた方の言っているそんな人は知らない。まあ、皆さんどっか、それぞれ地方の出身でいらっしゃるなら、ご自身の出身地の方言をちょっとイントネーションを入れながら、あなたたちが言っていることは知らないって、つぶやいてみたらよくわかるはずです。実は、今日のこの一連の出来事の中で、ペトロがどんどんどんどん裏切りのドツボにはまり込んでいくわけですが、彼は最初の嘘を言った。 私はあんな人知らないって、あなたが言ってることわからない、嘘です。これは最初の嘘を言って知らないと言った。で、慌ててその場から逃げ出そうとしていったときに、鶏の鳴く声が聞こえている。出口の方へ逃げていこうとするその時、コケコッコーって頭をかすめるものがあった。いな、自分の中で裏切ってしまった、裏切ってしまったということで、きっと頭がいっぱいになり、ああ自分も捕まるんじゃないかという恐怖心でいっぱいだったかもしれない。あるいは、いやしょうがないんだよ、しょうがなかったんだと一生懸命に自分に言い訳を言い、自己弁護、自己正当化しようとしていたのかもしれない。もうその彼の心の中がぐっちゃぐちゃになっていたであろうことはおおよそ察しがつくわけですが、でもその瞬間にコケコッコーって鳴く鶏の声が彼の耳には入ってる。あ、それほど意識はしなかったのかもしれませんが、でも耳には残った。二度目と、そして三度目の知らないと嘘をついて主を否定し裏切っていった後、再び鶏が鳴く声を聞いた。コケコッコー。この鶏の鳴き声はペトロにとって決定的な一撃となった。それまでどんなに後ろめたくても何とかごまかしてきた、言い繕ってきた。しかしこの二度目の鶏の鳴き声が主イエスのあの裏切りの予告の言葉を呼び起こしてしまった。そう、あなたは今日今晩鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言うだろう。そしてその時に自分が答えた言葉もきっと思い出したでしょう。何をおっしゃいます先生、たとえ私が死ぬようなことになっても先生に最後までついてきます。鶏の二度目の鳴き声はペトロを完膚なきまでに打ち砕いた。もはや全くごまかしが効かない、言い訳も一言も言えないのです。何を打ち砕いたんでしょう。彼は仕事も家も家族もみんな捨てて置いて従ってきた男です。死んでもついていくとまで言った人間です。でもそれは自分の意志の力が信仰だとどこか思い込んでいる。それは自分の思いでの強さで生きていける。自分の頑張りでなんとかなるんだって思っている。そういう自分自身を信ずる信仰だったわけです。自分を信ずる信仰が、言うなれば、あの鶏のコケコッコーというあの鳴き声によって粉砕された。打ち砕かれてしまった。この二度目の鶏の鳴き声が決定的にペトロを打ち砕いたということが、やはりマルコによる福音書にしかない小さな言葉となっているのです。それが最後のところと、イエスが言われた言葉を思い出していきなり泣き出した。いきなり泣き出した。 今はどうぞ開けないで聞いていてください。でも後でぜひ見てください。マタイとルカでは激しく泣いたって書いてある。でもいきなりなんて一言も書いてないんですよ。文脈として流れとしていきなりって何だと思います？思い出してうわーっと泣いたって言うんです。マルコにしかないこのいきなり泣いたっていうのは何なのだろうか。つまりこれはそれまで散々ごまかしてやり過ごしてきたけれども、ついにどうにもならない決定的な一撃を受け、一言の言い訳も言えなくなって、彼はただ泣くしかなかった。いきなり泣くというのは不自然なようですが、そのいきなりというのは、その前に、前があるんです。その前にずっとごまかし続けてきたためがあるんですよ。ためが。例えとしてあまりふさわしくないと思うんですけども、実際に外国であった事故で、ダムが突然壊れて決壊して、下流にダーッと流れて多くの犠牲者が出た事故があったことを思い起こすことができます。たくさんの水を蓄えて、ものすごい圧力がかかるわけですね、ダムって。でもそれに耐えられるだけの強度を計算して作ってるはずなのに、一気に壊れて途方もない水が流れ出してくるっていうのは、その水の圧力にもう耐えられなかったわけですね。で、ダーッと流れ出してきてしまった。そこで本当に犠牲になった方々のことを思うときに、この例えを出すことが、ことによって、その傷んでいる人々のことをやっぱ考えなくちゃいけないと思いますが、ここでペトロがいきなり泣いたっていうのは、それまで実は、溜めてしまっていたものが一気に崩れ落ちてしまった。だから、いきなり、そして激しく泣いたんです。もう泣くしかなかった。一人の人間がここまで決定的に挫折してしまったときに、粉々に砕かれたときに、その人はその後どうなっていくんでしょうか？どう反応できるんでしょうか？ここまで砕かれてしまったならば、私はもしかしたらもう心そのものが壊れていってしまうんじゃないかとさえ思います。イスカリオテのユダがその一人です。生きていくことがもうできなくなってしまう。あるいはもうほうけてしまうのかもしれません。あるいは世捨て人のようになって、もう誰とも関わりたくない。引きこもるか誰もいないところに山ごもりするか。あるいは罪滅ぼしをそれでも少しでもしようとしていくのでしょうか。周りからは何事もなかったかのように見えるように振る舞いながら、刺さっているトゲのような負い目と在籍感を少しでも軽くしようと、打ち消そうと、何かに没頭しようとしてみたり、いわゆる社会貢献をして、ああ、あの人っていい人だよねと言われるようなことで、なんとか崩れ落ちるのを防ぐバランスを取ろうとしているんでしょうか。おそらくそのどれを取ったとしても、苦しいのは何も変わらない。楽にはならないでしょう。打ち砕かれた人間が本当に立ち直るのには、 ただ神様の憐れみによるしかない。そういうのが聖書のメッセージじゃないでしょうか。打ち砕かれて、地べたに打ち倒されているようなものを、癒し、許し、助け起こすために、全能の神は一人子を誠の人として世にお使わしになり、あの十字架をもって、血潮をもって、肉が裂かれる裁きを身代わりに受けさせることをもって、その打ち砕かれたものを救い、助け起こすのです。良きサマリア人の例えで、強盗に襲われても虫の息で身動き一つできないで道端に打ち倒れ伏しているその人に、神の御子である主イエスがやってきて手当てをするわけです。傷を拭き、薬を塗り、ロバに乗せ、宿屋まで連れて行き、宿屋の主人に頼んでお金まで残していく。あの一連の例え話は、十字架に主イエスが苦しまれ、血を流し、槍で刺され、トゲの茨の冠を打たれ、鞭打たれていって、流す血潮によって、その傷んでいる人々の傷を癒していき、助け起こしていくわけです。最後に詩編にこういう言葉があります。購読文の4番の詩編51編のところにもあるんですが、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られませんと。打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。文語、口語の言葉の文語訳聖書ですと、悔いし砕けし魂よ、神よ、汝は砕けたる悔いし心を辛しめたもうまじ。汝は砕けたる悔いし心を辛しめたもうまじ。侮らないとか、辛しめたもうまじっていうのは、軽く見ないってことです。重く見るんです。大事なこととして見てくれているってことです。打ち砕かれて悔いる心を、神様、あなたは本当に顧みて大事なものとして見てくださっている。この御言葉は、主イエスの十字架と復活によって実現する。そしてその復活の主との出会いは、一歩さらに進んで、打ち砕かれた挫折経験というものが、自分のためには良いことでしたと言えるようにされるということであります。これは詩編の119編の71節にある言葉なんですが、打ち砕かれるその経験は、私のためには良いことでした。もちろんそこには一足飛びには行きません。何年も何年もかかるかもしれません。もしかしたら死ぬ間際になってやっと言えるのかもしれません。でも確実にそこに導かれていくのです。口読文のその4番のこの悔いし砕けたる心を辛しめたもまじの前のところに、汝が砕きし骨を喜ばせたまえってあるんです。汝が砕きし骨を喜ばせたまえ。打ち砕かれてしまった。私の骨も砕かれてしまった。がしかし、そのことを喜ばせてください。そのことが実は益であった。プラスであった。そう言えるように。そして、今日のイザヤ書61章1節の言葉。 主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために。この貧しい人っていうのがその後に出てくる。打ち砕かれた心を持つ人です。囚われた人です。繋がれている人です。打ち砕かれた心を持つ人に良い知らせをもたらすんです。それは打ち砕かれた心が包まれるって言うんです。包まれる。まるで包帯を巻かれるかのごとくに包まれるんです。それはこの主イエスの十字架と復活によって私たちに与えられるこの御言葉が、ペトロが完膚なきまでにここまでに打ち砕かれていく姿を見ながら、ここに私たちはただ絶望しか見るのではない。ああ、なんて人間って情けないんだって残念な思いを抱くためだけに今日のこの御言葉が与えられているのでは断じてない。そうではない。この打ち砕かれる心をペトロも含め私たちも父なる神が使わせてくださる御子主イエスによって、あの十字架と復活によって包まれ、癒され、許されていく。そうやって打ち砕かれたものが主イエスによって立ち上がらされていく。立ち上がらされていく中で使命が与えられる。あなたは打ち砕かれることを知っているからこそ、隣人に対して憐れみ深く荒れるではないか。そして砕かれてよかったと言えるということが、砕かれてもうダメだと思っている人に、いや、よかったんだよって言える。その人は、どうしてと問うでしょう。その問いかけが新しい主イエスとの出会いの始まりになることを私たちは今日ここに心に刻みながら歩み出していきたい。